マルコ1章40節から45節。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。本日はこの箇所からお心一つでという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。本日は、加藤美智子姉妹を偲ぶ会を午後を持ちます。本日は、ご遺族また関係者の方々も参加されて、共に礼拝をお捧げすることができることを本当に感謝をいたします。マルコの福音書を今少しずつ読んでおりますけれども、創世記を読んでいたときはですね、トピック的に、この、全部をということではなくてですね、主要なものを取り上げて、学んできましたけれども、マルコの福音書は、全部読みましょうということで進めているわけですけれども、飛ばしたいところも共に我慢してですね、読んでいくということで、これは大変な面もあると思いますけれども、また深く聖書を読むという面では良いことではないかということでですね、続けて、この読んでいきたいと思います。本日はこのマルコの一章の40節のところから、お心一つでというテーマで御言葉を取り継がせていただきたいと思います。40節のところでサラートに侵された人という、初めて聖書を読む人はですね、何を言ってるのかわからないということですけれども、本日はとてもこの重い箇所でもあると思います。特に日本においてはこの重い箇所ですね、ハンセン病患者への人権問題という重い歴史を日本は背負っています。いわゆる雷病棟ですね、病院というよりもこれは収容所といった方が現実に即しているわけですね。ハンセン病患者は自分の実名を隠さなければならないような生活を強いられてきました。天罰だ、先祖の悪行の報いだ、遺伝病、不治の病、そんな誤解がこのあったわけですね。あの家から病人が出たというと後々まで、言われ続けるわけです。で、家族をも故郷に住めなくする、親類縁者は縁を切るわけですね。女性ならば嫁ぎ先から離縁をされ、本人は完全隔離されるわけですね。あるいはこの断種政策、強制妊娠中絶 まあ、そういった非人道的なことがなされて故郷との関係を断たれて二度と帰ることができないわけですね。まあ、ほぼ一生をその収容所というようなところで、まあ、過ごさなくてはならないわけです。そしてその施設で死んで骨になっても故郷に戻ることができない、まあ、差別以上の人権問題を日本は抱えていたわけです。雷菌自体は極めて感染力の弱い病原菌で致死率もとても低いわけですね。低いから逆にですね、発見が遅れ、また発病してもずっとですね、まあ、ある意味普通に生きていけるという、そして良い薬ができて完全に治るようになりました。2001年、元患者たちを原告とする賠償請求訴訟で熊本地裁が国に賠償請求を命じたわけですね。でその時の小泉首相は控訴を断念して謝罪をしました。そして、ハンセン病保障法が成立してこの今に至って、まあ、ようやく、まあ救済がなされてきたという歴史を持っています。ですからハンセン病差別というのはブラック差別やまた今日とはちょっと違うですね、昔の在日外国人差別との同様の根がこのあるということですね。で日本の教会もその問題に真実に向き合えなかったという面があり、その問題の重大性に気づいて、そして悩みながらもこの、17新化薬17ですかね、はい、の前のですね、新化薬の第3版ではいろいろと苦心の末ギリシャ語をそのまま音訳したのがツァラートということでそれを引き継いでいるわけですね。でツァラートとはさまざまな皮膚病のほか衣服や家の壁にも現れるということが旧約聖書には記されています。ですからそれが現実に何を指しているのかよくわからないという問題があるわけですね。で聖書のツァラートが今日のハンセン病なのかどうかも、まあ、はっきりとわからないという面がこのあるわけですね。けれどもこの病であった皮膚病であったということはこの確実であるわけですけれども、伝染予防のために本人は人が近づかないようにこの汚れていると叫ばなければならない、そしてその住まいは宿営の外でなければならないということがレビ記の13章のところに記されています。まあ、13章14章あたりに詳しく記されて規定されているわけですけれども、旧約聖書はあくまで儀式的な汚れとして扱ってはいるわけですけれども、このツァラート自体が罪だとかあるいは罪の、報いだとかということはこの述べているわけではないわけですね。けれども聖書の時代のイスラエル社会にも残念ながら日本のような社会的なこの差別があったということはこの読み取ることができるわけですね。聖書はそのことを肯定しているわけではなくてそういう現実があったということをそのまま聖書にこの記しているわけです。けれどもそれはイエス様の言われるように本人や家族親族の罪などではなくて神様の栄光が表されるためということがやはり根底にこのあるわけですね。このツァラートに侵された人がこのイエスのもとに来てひざまずいて懇願した お心一つで私を清くすることがおできになります。これは出引きの規定違反だったわけですね。汚れている汚れていると叫んでですね、自分から人に近づくことは許されなかったわけです。宿営の外、町の外に、このいなくてはならなかったわけですけれども、この病人はこのイエス様のもとに自らやってきたわけです。本来ならば石打ちにされて殺されても仕方のない行為を彼は行ったわけですね。けれどもそのことを覚悟しつつ、立法の越えがたい垣根を彼は越えて、そしてすべてをイエス様に委ねてイエス様に近づきました。で、このところでお心一つで私を清くすることがおできになります。御心ならば、これは主の御旨を疑っているわけではなくて、むしろ身を低くしてその身を差し出してイエス様に必死で懇願をしているわけです。これはイエス様への深い信頼、信仰に基づいている言葉ですね。このことはイエス様が決められることです。私が決めることではありません。どうぞご自由になさってください、御心をなさってください。しかしなお私が願いを言うことが許されるならば、癒されたい、救われたいのです。まあ、こんなこの思い、心の姿勢がこのところに表現されているわけですね。もしイエス様がそのように意思さえするならば清められると信じて疑っていない。彼は立法の枠をも超えて主の身元にやってきたわけですね。するとなんとイエス様も彼に近づいて、なんと彼に直接触るわけです。41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにザラートが消えて、その人は清くなった。イエス様は彼に近づいて直接彼に触ったわけですね。当時としては絶対に考えられないことでした。健康な人がザラートの人に触る、触れる、ザラートの人も近づいてはいけないわけですけれども、普通の人もですね、近づいてはいけなかったわけですね。儀式的宗教的な汚れに触れる、また実際感染する危険性もあった、その時その病人、イエス様が触ったのは額であったのか、首であったのか、肩であったのか、かさぶたでガサガサ、あるいは海だらけであったのか、ひどいただれだったのか、誰一人近づく人がいなかったけれども、イエス様は近づかれたばかりか彼に手を置かれたわけですね。手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、そのようにこの言ってくださったわけです。イエス様は今も私たちの最も痛いところ、苦しいところ、悲しいところ、病んでいるところに触れてくださるお方ですね。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私たちに対してもですね、本当に深くこの憐れんでくださるお方、そして今も癒してくださるお方、私たちにとって触ってほしい、癒してほしい、痛み、やめる部分はどこでしょうか。 この病人のようにイエス様の前に出て、その問題を主に追い種する御心ならば、お心一つで私を清くすることがおできになります、癒して回復することがおできになります、まあ、そんなふうにイエス様にこの近づいていくということは、私たちにとって祝福であるわけです。ペテロは第一ペテロ5章7節において、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです、まあ、こんなふうに確信を持って、私たちに書き送ってくれました。イエス様が共にいてそのことを心配してくださる、全能者が心に留めて心配してくださる、それゆえに思い煩いを一切神様に、イエス様にこの追いだねしてお任せするということですね。イエス様は私たちに悪いことは絶対なさらないお方、たとえしばらくの苦しみを過ごさなくてはならないとしても必ずそこにこの目的があるわけですね。やがてすべてを益としてくださる、苦しみの理由が今は分からなくても後になって分かる、イエス様が私のことを愛して深く憐れんでくださるお方、手を伸ばして触ってくださるお方であるということだけで十分ではないでしょうか。イエス様がこの病人に、触れられたということは、実はこの感染の危険以上に律法を犯すことであったわけですね。汚れに触れることは当時は許されなかったけれども、主は律法を犯してまで偏見差別を乗り越えて彼に近づいて救いの御手を述べられたわけですね。イエス様は律法を犯してでも清いお方が私たちの罪、汚れ、痛みに触れてくださるお方であるということですね。清い神が罪ある私たちに触れてくださるということ自体が、それ自体奇跡であるわけです。イエス様はこの時に律法を犯したのでしょうか。ある意味でそうですね、けれどもある意味で違うわけです。律法とは誰が作ったのか、制定したのか、イエス様ですよね。三位一体の主が制定された。だから律法を解釈する権威を持つ者は律法学者ではなくてイエス様だから、律法を乗り越える権威はイエス様だけが持っている。イエス様こそ律法を超えたお方であり、律法の上に立つお方であるということですね。英語で、ロー、L-A-W と書いてローですけれども、辞書を引くとですね、法律、そして自然法則、そして律法というですね、主に3つの意味が出てくるわけですけれども、イエス様こそ自然法則と律法両方の制定者ですよね。で、日本は明治時代にこの law というのをですね、法則と法律の別々に分けて訳してしまったんですね。本来は一つのものです。しかもですね、自然法則なんていう、自然もつけて、あたかもですね、法則が自然に、何かできてしまったみたいなですね、そんなニュアンスも付け加えたということだと思いますね。けれども、 法則は自然にできたわけではないわけですよね。神様がその法則を定められた。法則も律法も主が定めたもので、もともと一つです。自然法則は自然にできたのではなくて、自然法則こそ律法とともに非常に理路整然完璧に作られてますよね。自然界におけるルール決まりを主が定めた。ですから法則は自然界における律法であり、この律法ともに絶対に守られなければならないものですね。リンゴをですね、手から離すと必ず下に落ちるわけですけれども、上に落ちるということはないわけですけれども、太陽は東から昇って西に沈んでいくという、逆にですね、西から昇るなんていうのが何か の歌にあったかもしれないですけども、そんなことはありえないわけですね。律法も同じです。父母を敬わなければならない、殺してはならない、盗んではならない、監視してはならない、また他の何者をも主としてはならない、偶像を作ってはならない、安息日を聖としなければならない、これも絶対に守られなければならないものとして神様が定めたわけですね。自然界、人間界における決まりを主が定めた。イエス様が定めたので、イエス様は両方の上に立たれるお方ですね。ですから自然を乗り越えて病を癒す権威を持たれる、長方機をこの行使することができるお方であるということですね。人間が定めた各国の法律というのは、これも守らなくてはいけないんですけれども、それでも不完全ですよね。欠けがある、修正もある。しかし神様の定めた律法と自然法則、自然なんていうことをつけたくない法則に一点一角も欠けはないわけですね。イエス様も言われました。マタイ5章18節誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。このようにイエス様は律法を非常に重んじられたお方であるわけです。そしてイエス様は人となられることによって、本来律法の上に立つお方であるのにもかかわらず、律法のもとに、律法の下にあるものとなられました。ガラテヤ書4章4節しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。イエス様は律法の制定者で、律法の上に立つお方であるにもかかわらず、人として律法の下にあるものとして、この世に来てくださった。そして私たち人間のために律法の罰と呪いを自らすべて引き受けてくださったわけですね。それはまた主が十字架で私たちの罪を背負い、病を負い、痛みを担われた。主がそのすべてを引き受けてくださったということです。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったと、イザヤは53章において記されているわけですね。罪の許しというのは律法を超える行為です。病の癒しというのは、法則を、自然法則を超える行為ですね。それはイエス様が代わりに罪の罰を受けられて、その病を背負われるからですね。罪と病をイエス様が私たちの身代わりに引き受けてくださった。 イエス様はこのようにこのサラートの病人を清めるためにその汚れを身に受けるということを厭わなかったわけです。キリストは私たちのために呪われるものとなることによって私たちを呪いから罪の呪いからあがなってくださるお方、ガラテヤ書3章13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。イエス様の十字架によって本来私たちが受けるべき呪いをイエス様が身に受けてくださったわけですね。イエス様は43節以降読んでみましょう。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。当時この儀式的な汚れから清められたことを認定できるのは祭司だけでした。その上で清めの儀式を行った後社会に復帰することができたわけですね。今まで人々から追われて人間扱いされてこなかったその社会に復帰する、そのことを実行しなさいとイエス様は深い憐れみとともにこの男を励まして、人間に復帰させたといいましょうか、社会復帰を促されたわけですね。社会的弱者にイエス様が御心を止められたことを私たちも覚えたいと思います。45節、ところが彼は出て行って触れ回りこの出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。イエス様は彼を厳しく戒めて誰にも何も話さないように気をつけなさいというふうにこの言われたわけですね。なぜだったのか。それはイエス様の使命の第一はこのマルコの福音書の1章14節15節のところですね。神の福音を述べ伝えるということ、これがイエス様の使命の第一であったわけです。時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、このことですね。けれどもユダヤ人にとってメシアというのはこの私たちが今日考えるキリストメシアとはこのだいぶ違っていた考えでした。ユダヤ人にとっての当時のメシアとはイスラエルの国をローマから解放する政治的なヒーローとして理解していたわけですね。まさに旧約の英雄ダビデがこのイスラエルの国を復興してくれる、そのようなメシア像をですね彼らは持っていたわけですね。王国メシアという言葉はどれも当時は政治的な面を強調するものでイエス様の使命とは異質なものであったということです。神の福音を述べ伝えるということと人々が期待するメシア像っていうのは本当にずれていたわけですね。ですから何かことあれば人々がイエス様のもとに押し寄せてきて、王として担ぎ上げるというような ことがなされかけていたわけですね。で、十二弟子たちも例外ではなくて、メシアの意味を本当に理解したのはイエス様の十字架の死と復活の後にそのことが本当に分かったわけですね。この病人はイエス様に対する熱心な信仰を持っていたわけです。ひたむきな信仰、深い信仰を持っていた。けれどもこの病人は主のご命令に従わず、自己流の判断でかえって主の宣教を妨げてしまったわけです。弟子としての道、それは主に従う、御心に従う、十字架を担う道であり、キリストの苦難に預かる道であるということですね。ですから病の癒し、印、不思議という、ある部分だけを強調するような福音の宣伝というのはかえって福音の本質を曇らせてしまうという面があるわけですね。自己流の熱心がダメであるということの本当に典型的な例だと思います。イエス様の御言葉への服従、御心への服従、そして謙遜に聞き従うということがこの大切であるわけですね。イエス様の生涯はこのように病人や差別されていた者、汚れた者に触れて、貧しい者、主税人、遊女、罪人と共に歩むこの生涯であったわけです。そして律法の枠組みさえ超えられて、ついには呪われた者として自らを十字架に捨てる生涯、苦難のしもべの生涯であったわけです。私たちもこのイエス様の歩み、イエス様の御心に従っていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。ザラトに侵された病人が本当に純粋にひたむきにイエス様に助けを求め、イエス様は深く憐れんで彼を癒されました。私たちも信仰を持ってイエス様に近づいていくことができますように、イエス様は今も生きておられて私たちの痛みを癒してくださるお方、病を回復してくださるお方であることを覚えて皆を褒めたたえます。どうぞ私たちが本当にいつも主に信頼して主に委ねて歩んでいくことができますように導いてくださることをお願いいたします。また本日は特に午後、加藤美智子姉を忍ぶ会を持つことですけれども、どうぞその時も良い時とされていくことができますように、個人を忍びつつ共に御国の希望を分かち合う時としていてください。この時を心から感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。